はい、皆さんこんにちは、ポッチョです。今日はですね、非常に面白いアルマ望遠鏡について本編でお話したいと思って、撮っています。アルマ望遠鏡をちょっといろいろ調べてると非常に面白いし、すごい参考になるというか勉強になる、分かりやすいそういうサイトとか YouTube とか非常にたくさんあって、なんかずるずるとこうずっと調べてしまっていましたが、ちょっとここで切って、ね、勉強は切ってそろそろ、まとめてここで発表しようと思います。はい。で、その前にいつもの雑談前編コーナーですけども、今日は資格試験について話したいと思います。ですね、今日これ収録してるのが2月13日ということで、日曜日3連休最終日なんですけど、今日、午後にですね、第9特殊陸上無線技師という、無線関係の資格試験、電波とかアンテナとか、そういう関係 の, ことが出る資格試験なんですけども、これを受けてきました。で、先々週にはですね、何回か話している気象予報士も受けて、多分気象予報士は多分ダメだったっぽいんですけども、今日受けたこっち第1級特殊陸上無線技師は多分いけたかなという手応え、あとは自己採点で、という結果です。多分合格できてると思います。はい。でですね、ここ最近連続で資格試験受けたので、感想というか、あとは自分がなんでこういうふうに資格勉強をしているかっていうことをちょっと冒頭なんていうかね、この間に話したいと思います。で、そもそも資格試験なんで受けるかっていうところなんですけども、というのも、これ話そうと思ったきっかけとして、結構自分の心の中に思ってる残ってるエピソードとして、自分が社会人になりたての頃に、全然別の資格試験の勉強をしてたんですけども、その時に全く他の、なんというか、会社の会社のそういうなんか研修に来てくれた講師の方で、起業されてて、その人はものづくり系の人で、非常に技術がある、エンジニア系の経営者の方なんですけども、その人と講師の方とゆっくり話す機会があって、その時にその資格勉強してるみたいな話をした時に、その方の意見としては、あんま意味ねえよみたいな感じでこう言われたんですね。そんな、勉強、ペーパーワークというか、教科書的なことを勉強して、試験を受けて忘れるぐらいだったら手を動かせみたいな、なんていうか、経験、実際に手を動かして、体験しろみたいなことをおっしゃっていて、その時はそういう見方もあるなと思ったんですけども、でもその時からですね、自分としてはそういう見方もあるけれども、資格試験が決して無駄というわけではないなという感覚を昔から持っていました。で、なので資格試験って資格マニアみたいな感じになって、あんまり意味ないということも言えるんですけども、でもそうではなくてですね、僕の場合は資格試験をどういうふうに使っているかというと、学問領域の入り口として非常に有効活用できる仕組みだと思ってます。例えば気象学って僕は全く勉強したことがなくて、低気圧高気圧はなんとなくわかるけども、風がどっちの向きに吹くかなんてわからないし、天気図なんて何言ってるかよくわかんないみたいな感じだったんですけども、そこから資格勉強という補助線というか、こういうところが重要ですよっていうのを体系的に試験にまとめてくれてるっていうのが資格試験なんで、なんていうか、そこの業界で使われる一般的な用語を、強制的に覚えたりとか、あとはそこで試験を解くための訓練をすることで、ただ、なんていうか、授業を受けたり、本を読むだけじゃなくて、やっぱりアウトプットするっていう訓練ができるので、その際に本を読んでふむふむそうだなって思っても、じゃあ人に説明できるかと言われると、わからないみたいなところって結構あると思うんですけど、それをやっぱ試験っていうのは、問題を解いて間違えたりとかすることによって、ここは理解できてなかった、理解できてるつもりだったけど、理解できてなかったんだなとか、そういうところにこう気づきながら勉強できるという意味で、とても有効な勉強手段だなというふうに思います。そういう意味で、例えば資格試験取って、それでも分かった気になるっていうのは違うかなと思うんですけども、何も分からないような 分野を学ぼうと思った時にたまたまその分野に資格試験がある、うん、という場合には非常にラッキーで、あのどこがどういうふうに、学べばその全体像が分かるかっていうことを、まあ、そのやってくれてるのは資格試験なんで、なんていうかですね、まあ、その興味が赴くままに学ぶっていうのも一つですけれども、まあ、手っ取り早くその学問の全体像というか、その学問領域の常識というかですね、その業界にいる人たちの専門用語とか共通言語みたいなのを知るためには、非常にいい手段だなというふうに、思います。まあ、今回2つ受けて、多分1個落ちて1個受かったかなっていう感じなんですけど、それで両方とも、なんていうか、そうですね、全体像が、見て取れて、例えばその、もうちょっと深い勉強するときに、資格勉強触れたことがあったら、なんか見たことあるな、みたいな。でも、より本質的な、もっと深いところにを勉強するときでも、なんか見たことあるという状態だと心理的にこうだいぶ楽に勉強できるんですよね。はい。なのでまあ、あくまで資格試験は入り口であって、取ってからが本当の、まあそこから深めるか深めないかっていうのは人それぞれだと思うんですけども、取ったらプロというわけではもちろんなくて、取ってからが、なんていうか、より効率よく勉強できるタイミングになってくるかなと思いますので、あとですね、あとメリットとしてはもう一個あって、単純に試験日が決まってる場合が多いので、その時までにこの領域を詰め込むっていう、その、なんていうかですね、自分のお尻叩いて、こう、ブーストさせるみたいな、そういうことが強制的にできることが、まあ、それはそれでもう一個いいメリットだなと思いますね。はい。というので、資格試験は、最近二つ受けてみて、まあ、次の予定は特にないんですけども、やっぱり受けてよかったなと思うし、勉強になったし、よりこれから、両方ともの学問領域深めていければいいかなという、そういう足場ができたかなと思いますので、なんかね、もし興味がある分野があって学びたいなと思ってる、例えば学問について、なんか資格試験があるんだったら有効活用できると思いますし、まあ、ないんだったらないんだったらね、別に関係ないんですけども、はい。まあ、ある人はそういうのを受けてみるといいんじゃないかなと。思います。はい。というわけで、ちょっと長くなったけども、資格試験をやってる、まあ僕がなぜ受けてるかという、そういう紹介でした。はい。というわけで、じゃあ今日の本編なんですけども、入っていきたいと思います。今日の本編は、アルマ望遠鏡で、アルマ望遠鏡、聞いたことある方いらっしゃいますかね。結構有名な望遠鏡ですけれども、今日これ取り上げようと思ったのは、なんかアルマ2っていう、なんか、計画が進めますよみたいなプレスがちょっと出てて、アルマ2と思って、まあ、それで調べてたら、調べたのがきっかけなんですけども、まあ、先に言っとくとアルマ2っていうのは、アルマ望遠鏡をもう一個作るという意味ではなくて、アルマ望遠鏡の設備をこうアップグレードさせて、さらに、良い観測を行えるような、設備に更新していく、まあ、進化させていくっていうのがアルマ2計画っていう、ことなので、まあ、アルマ、基本的にはアルマをさらにアップグレードするっていう感じの計画ですね。で、まあ、じゃあアルマ、ね、望遠鏡は何かっていうことを、一個一個話していきたいと思います。で、まずは、アルマって言ってますけども、これ何かっていうと、ですね、ALMA、赤玉の、ラージ、A が赤玉ですね。で、ラージが大きいで、ALMA あるまで A が赤玉、L がラージ、M がミリメータースラッシュサブミリメーターで A がアレっていうことで、まあ頭文字取ってアルマっていうんですけども、まあ一個一個その名前から読み解いていきたいと思います。で、まず、そうですね、アルマの A ですけども、A が赤玉ということで、赤玉砂漠というところにある望遠鏡です。なので地上にある望遠鏡ですね。で、赤玉砂漠っていうのはどこかっていうと、南米チリの北側の砂漠で、アンデス山脈と太平洋に挟まれた、ところだというふうに、言われてるというか、というところですね。はい。チリの北側の砂漠だと思ってくれればいいと思います。で、アルマの望遠鏡は、その赤玉砂漠、チリの北側のにある赤玉砂漠の山の上にあって、標高5000メートルぐらいのところにあります。で、ここはまあ標高が高いので、空気がもちろん薄くて、さらにこの赤玉砂漠の特徴として非常に乾燥しているっていう特徴があります。年間の降水量が100ミリメーター、あ、100ミリくらいしかないということで、100ミリっていうのは、 日本だと、夏の豪雨とかで1時間で降っちゃうような量ですね。なので、まあ、1年間で日本の豪雨1回の1時間分ぐらいしか降らないっていう、そういう、非常に乾燥した雨は降らないところで、ということなので、なんていうか、まあ、空気がすごく乾燥してるっていうのは非常に、天体観測に関して言えばすごく条件がいいので、まあ、なんでかっていうと、その、あれですね、宇宙から来るそういう光とか電波とかが空気に阻害されないってことなので、まあ、すごく条件がいいところで、観測を行っています。それが赤玉砂漠の A。 ちなみにこの赤玉砂漠っていうのは1870年代にですね、肥料とかにとか、あと、いや、爆薬に使える硝石っていうのが取れる砂漠ということが分かって、硝石だったかな、チリ硝石だと思いますけれども、あれか、元素で言うと硝酸塩っていうのが取れるところで、それまではあんまり見向きもされない、その不毛の地、まあ、乾燥してるし、草も生えないみたいな、そういう不毛の地だったんですけども、そういう爆薬だったりとか、あとは肥料になる、そういう成分が取れるところだということで、一気にその価値が、当時、認められてというか、ここは大事なポイントだっていうことが分かって、1870年代にそのペルー・ボリビア連合軍とチリが、戦争をして、硝酸戦争とも言われますし、あとは調べてみると太平洋戦争とも言われるらしいですね。日本とかが戦った太平洋戦争とは別なんですけども、スペイン語では太平洋戦争と言われていると。でもこれは硝石戦争とも言われると、別名ですね。はい、っていうちょっと小話がありつつも、そういうところでちなみにこれその時の戦争でですね、ボリビアはそれまで海岸を持ってて、なのでその赤玉砂漠の一部を持ってたんで、そこで海太平洋とつながってたんですけども、これでチリに敗れてしまった時にその海岸線を失ってしまったというような背景があります。というわけで今はチリのところにある赤玉砂漠に、アルマがあります。これが A ですね。アルマの A で、 L はラージということで、シンプルにでかいということですね。で、このラージっていうのは、ですね、でかいんですけども、そうだな、ですね、後半のアレ、ALMA の最後の A のところでアレなんですけども、それとも関連するんですけども、アルマ望遠鏡っていうのは、たくさんのパラボラアンテナを、組み合わせて一つの、大きなアンテナになっているというようなものでして、その一個一個は超でかくてですね、12メートルのパラボラアンテナ、あと7メートルのパラボラアンテナ、直径12メートルと7メートルのパラボラアンテナですね。で、12メートルっていうと、ビル4階分とかって言われるくらいですかね。でかいですね。それが、で7メートルのものもありつつも、全部合わせると66台の、でかいアンテナの集合体というか、集合した、ものですね。で、ですね、直径が、直径というのは、直径じゃなくて、一個一個のアンテナが12メートルとか7メートルなんですけど、それが66個あって、それをこう配置する端から端までが、だいたい16キロぐらいまで広げることができるそうで、これは山手線ぐらいの大きさらしいですね。なので、でかい線、16キロ、山手線のこうぐらいの広さに66個のパラボラアンテナを設置して、一つのアンテナとみなすというか、そういう望遠鏡ですね。はい。で、アルマの M。M がミリメータースラッシュサブミリメーターということで、これは何を撮るかっていうことなんですけども、アルマ望遠鏡は、光ではなくて、電波を撮る望遠鏡です。電波の中でもミリメーター、サブミリメーターっていう、どっちかっていうとこう短め、波長が短いと言われるその、光とか赤外に近いような、領域ですね。ただテレビとか、ラジオとかで使ってる電波でもだいぶ周波数が高い、波長が短いっていう種類の、電波を観測する望遠鏡ですね。電波望遠鏡です。はい。 ちなみにこのミリメーター、サブミリメーターを取ることで、ですね、星と星の間に、存在しているような有機物の成分だったりとかを観測することでできたりとか、あとは光をまだ発していないようなところ、まだというか、光を発さないような惑星とかの、観測、惑星とかって、地球もそうですけど、光は出してないんですよね、自分では。反射はしてるんですけど、太陽光反射してるけども、光は自分では出してないんですけど、赤外線とかは出してるし、もっと低い、その周波数のものも出してると、いうことで、なので、その、恒星、太陽みたいに自分から光ってほしくないものをしっかりと取るためには、取るというか、観測するためには、そういう電波より波長の、長い周波数の低いというところを取ることで、それが取れるんですけど、それですね。なので、光ではなくて電波を取るっていうようなもので、しかもその性能がすごくて、星の間にある原子分子の分布だったりとか有機物の分布とかっていうのを、見ることができるっていうようなものになります。で、最後言ったんですけども、アルマの最後の A はアレーということで、これはなんかその天文学の中では干渉系というふうに訳されることもあるんですけども、単純にアレーっていうと、配列っていう意味もあります。配列っていうのは並んでるとかそういうことなんですけども、さっき言ったみたいに66個のアンテナがこうバーッとあれ、並んでいるというような感じですかね。はい。それがアルマ望遠鏡。だから名前を調べるだけでも、だいぶよく分かってくるかなと思います。で、このアルマの、今度はじゃあ名前の次にですね、アルマ自体がどういうものかっていうとですね、これは、望遠鏡なんですけども、2011年から科学観測を開始した望遠鏡で、ですね、日本を含む22カ国と地域が協力して運用しているそうです。で、主にアメリカの国立天文台と日本の国立天文台とヨーロッパの南天天文台っていうところ、ヨーロッパ、アメリカ、日本の、大きく3チームプラス、いろんな国の人もどんどん入ってきてっていうような感じですかね。で、製造自体は、だいたい1000億円ぐらい。建設総予算は1000億円ぐらいということだそうで、日本の国立天文台は 25% ぐらい拠出しているそうですね。250億円ぐらい出していると。でもこれ思ったのは意外と安いなと思いましたね。1000億円で高いんですけど、この前っていうか、だいぶ前に紹介したジェームズ・ウェッブとか、確か1兆円ぐらいだったかなと思うんですけど、そういうのもあるので、1000億円でこの後紹介するようなすごく素晴らしい成果をいっぱい出していると思うと、とても成功したプロジェクトなのかなと、そして今も運用してますね、もちろん。はい。とてもその人類の新たなこう発見をたくさん見せてくれる割にはリーズナブルなんじゃないかなと。リーズナブルなのか分かんないですけど、はい。ビッグプロジェクトですけども、はい。そんなところですかね。で、そうですね、あとはでかいので、すごくいろいろ分解能が高いということも言えて、視力に例えると6000ということで、よくわかんないんですけども、非常に性能が高いということですね。非常に性能が高い、世界の中でも非常に性能が高いものです、になってますね。はい。そして、ですね、今度運用の話に行くと、66個のアンテナを、結構ですね、移動させるらしいんですよね。これ僕はこれ調べるまで知らなかったんですけども、結構移動させて、観測したい条件とかによってですね、その結構なんていうか66個のアンテナの配置を、全部じゃないんですけど一部を変えることを結構日頃からしてるみたいで、なんで、でかい12メートルとかあるようなアンテナを動かすわけなんで、全長20メートル、車幅10メートルっていうでっかい車を、専用で用意していて、それを5人1チームで運用して観測スケジュールというか観測の計画にのっとって あっちのアンテナはあっちのアンテナはあっちにっていうふうに動かしているみたいですね。で、あとは、その他運用の話でいくと、その赤玉砂漠の5000メートルくらいのところにアンテナ自体はあるんですけれども、その下の3000メートルぐらいのところに、技術者を中心に、100人以上の人たち、100人以上の技術者、研究者が、詰めている場所があって、そこから、遠隔操作をしているそうです。なので、まあ、100人ですよ。100人の人が、毎日毎日、こう、アンテナの制御をしたりとか、データ分析をしたりとか、そういうことをしているそうですね。はい。で、もう一個、このアルマ望遠鏡の、大きなその特徴としてはですね、特徴というか、まあ、あれかな、イベントとしては、イベントって言ってたけど、そのイベントホライズンテレスコープに参加した、1台になります。で、イベントホライズンテレスコープっていうのは何かっていうと、有名な、ブラックホールを初めて撮った、撮ったっていうのはニュースになりましたね。2017年ですけれども、2017年の撮影で撮れたんですけども、それは、イベントホライズンテレスコープっていう、まあ、望遠鏡というかですね、これはですね、アルマ自体もいろんなアンテナを、66台のアンテナを組み合わせて、一つの、望遠鏡になってるんですけども、さらに、アルマだけじゃなくて、他のですね、いろんな世界6地点8台の電波望遠鏡を組み合わせて、もう非常に大きな、見かけ上非常に大きなアンテナみたいなものを作って、観測したものが、ドーナツ状になんていうか光がぼやーんとオレンジの光が見えて、中が空洞、黒く見えるみたいな、ブラックホールの写真見たことある方も、多いと思うんですけども、まあ、あれを撮ったと。で、そのうちのその1台がアルマだったということですね。はい。なので、まあ、世紀の発見というか、世紀の観測にも関わっている、望遠鏡になります。で、ちなみになんですけども、その撮った時のね、イベントホライズンテレスコープで撮った、まあ、これアルマも含む、イベントホライズンテレスコープで撮った、ブラックホールは、太陽の65億倍の質量だと推定されているそうで、もう訳わかんないぐらいでかいっていうことですね。はい。そうですね。まあ、そんなところですかね。はい。で、なので、ちょっとイベントホライズンテレスコープはまたもうちょっと、勉強というかですね、調べて話せそうだったら話したいなと思ってるんで、ちょっとこれぐらい触り程度にしておきたいと思いますね。はい。で、もう一個ちょっとこれにちなんでですね、ちょっと紹介したい。アルマ時代はこれで終わりなんですけども、この観測っていうことが、まあ、どれぐらい、なんていうかですね、素晴らしいことかっていうことを最後に話して終わりたいと、思っています。で、それでちょっと思い出したのが、宇宙創生、サイモン・シンさんが書いてて、青木薫さんってものかな。青木薫さんが、訳している、新潮文庫から出ている本、文庫本、まあ、文庫じゃないものが出てるものですけども、現代はビッグバンですね。この本のですね、上巻、文庫版の上巻に、僕はすごい好きな、言葉が載っててですね、前に、ハッブル宇宙望遠鏡を紹介したときに、ハッブルの話はしたんですけども、ハッブルの、とコンビを組んでたというか、ハッブルの助手として、はい、で非常にその観測で活躍された、ヒューメイソンという人がいるんですけども、そのヒューメイソンが言ったセリフがすごい好きで、てか当時ですね、ハッブルが見つけたものっていうのは星がですね、赤方変異って言って、どんどん遠くに離れていってるってことは他の人が見つけてたんですけども、それがですね、直線的に遠くの星ほど早く離れていってるということをたくさんの観測によって見つけて示して、これによって当時は宇宙って止まってるとか静的なものって静かの静的ですね、静的なものって思われていたのに対して、宇宙が膨張してるっていう、まさにビッグバンから地球宇宙が始まったっていうその説の裏付けとなるようなデータを作ったのが、まあ、このハッブルとヒューメイソンなんですけども、ですね、この時にそのあくまでハッブルとヒューメイソンは、まあ、そのビッグバンという理論に対して一つの、証拠となるようなデータを示しているわけではあるんですけど、 あくまで観測結果をちゃんと示したというところなんですね。なので理論は他の人が構築していると。それで、まあ、宇宙大論争が起きていたんですね。まあ、アインシュタインとかがその宇宙はその静止してて、まあ、基本的には膨らんだりはしないっていう派だったので、まあ、もともとそっちが主流な中でビッグバンっていう新たな理論ができて、それを裏付けるものができて、ああだこだあだことかもブワーッとこう盛り上がっていた時なんですね。でその時にあくまで観測者、データを、スペクトルを観測したものとしての、ハッブルの助手の助手というかもう多分最後の対等な関係だったと思うんですけども、ヒュー・メイソン、この人のねセリフをちょっと引用したいと思います。ですね、引用しますね、ここから。はい、私はこの仕事の中で自分が果たした役割がいわば基本的な部分だったことをいつもありがたく思ってきました。それは永遠に変わらない部分です。それが意味するところについてどんな判断が下されようとも、私が測定したスペクトル線は永遠に私が測定した位置にあります。速度も赤方変異と呼ばれようが、最終的にどんな名前で呼ばれることになろうが、変化することはありませんっていうセリフなんですね。ここがもう僕はこの本の時にもすごい感動して付箋貼ってもう何回も読んだところなんですけどもちょっと伝わったかな。まずこれちょっと前後のストーリーとかあるんで、ぜひ宇宙創生読んでほしい、読んでない人読んでほしいんですけども、おすすめな本ですけども、これ何言ってるかっていうと、これをですね、アルマーも含んだこのイベントホライズンテレスコープが撮影したあのドーナツ型 あのブラックホールの写真と紐付けると、つまりこれが例えばブラックホールっていうことはもともとその理論的には考えられていてあるはずだと。だけれども初めてそれを撮影したっていうのは今回ですよね。なんでまあ理論を裏付けるような撮影を行ったと。でももし今後理論とかが研究が進んでいって、実はブラックホールっていうのはブラックホールというものはなくて、なんか新しい別の概念でしたみたいなことが仮に100年後とかに、まあ、仮にですけど、より新たな理論で分かった、もしくはそうなんじゃないかって言われた時に、そうかもしれないけれども、ただこの、アルマに関わった人々だったり、アルマ以外 あのイベントホライズンテレスコープに関わった人々だったり、そういった人たちが撮ったそのあのデータ写真は、まあ、永遠に変わらないということですね。その意味するところがブラックホール写真ということじゃない可能性がもしあったとしても、あの写真はあの写真、あのスペクトルのスペクトルとして永遠にそこにあるっていうのが、この観測の一番素晴らしいところかなというふうに、思ってます。はい、まあ、僕はあの天文学者でも何でもないので、勝手にあのオタクが熱くなってるという熱くなってるっていうだけなんですけども、プロの方が聞いたらそうじゃねえよっていう方かもしれないんですけども、まあ、僕はそういうふうになんかそういうふうに思っていますね。はい、まあ、アルマがこれからもどんどんアルマ2というね、さらに進化させる計画もあるそうなので、今後の発見にも期待したいと思います。あと、ですね、今回アルマ勉強しだし、アルマ勉強というか、まあ、アルマについて話そうと思って調べ出したら、非常にですね、たくさん の資料が、分かりやすい資料が、いろんなところにあって、あとはやっぱり公式のホームページとかにですね、すごく分かりやすくて面白い記事とかがたくさんあるので、興味がある方はぜひ公式のホームページとか、あと YouTube とかにもいろいろ載ってて、ね、すごく興味がある方には、非常になんていうか学びやすいというかですね、情報がインプットしやすいテーマだと思いますので、ぜひ見てみてください。参考にしたところはリンクとか貼っておきますね。はい、というわけで今日は以上かな。ちょっと長くなりましたけれども以上で、今日は終わりたいと思います。またお願いします。ありがとうございました。